クロニクル経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡井泉です。
同じく後藤直義です。
今週のゲストはですね、後藤先生が大好きなデータセンターがテーマです。
別に好きじゃないんですけどねこのデータセンターの話題は、まあ、最近 NVIDIA とか、ね、Amazon とか Google とか Microsoft とか OpenAI とかテック業界ではもうすごい日本のメディアでも記事を見るようになりましたね。岡さん、
はい。それでですね、でもデータセンターで何がいろいろ問題になってるって、1個はすごく熱くなるから冷やさなければいけない。なので今回お越しいただくのはジョンソンコントロールズの須田正人さんという方なんですけれども、彼らデータセンターの空調を司っている会社です。
よく皆さんも経験あると思うんですけどね、自分のね、シンクパッドとか MacBook Pro とかキュイーンってね、なるじゃないですか。
私のパソコンそれなって後藤さんが帰ろう帰ろうって言って帰りましたね。
めっちゃストレスですよね。処理能力が足りなくて電力をいっぱい食って、どんどん半導体チップがね、カンカンに熱くなって、熱くなるためにはこうファンみたいなので冷やすわけですよね。それがこうフィーンってですね、イオンを発生させてですね、岡さんの PC とかずっとフィンフィンいってたわけですよ。で、まあ、これはね、MacBook Pro ならまだいいんですよ。これをとんでもない数、何十何百何千何万という半導体チップが入ったデータセンターのサーバーでやるわけですから、中はもうなんかサウナというか地獄のような暑さなわけですね。それを巨大な扇風機とかエアコンみたいなものでバンバン冷やしたりとか、最近では液体を使ったですね、まあ、いわゆるその液冷という方法で冷やして、とにかく冷やさないと、まあ、CPU がまあその動かなくなっちゃうと。そのコアを握っているジョンソンコントロールズの須田さん、めちゃめちゃ話が面白いのでどうぞお聞きくださいと。
どうぞ。はい、こんにちは。本日は須田さんにお越しいただきました。ようこそ、こんにちは。
お世話になってます。
いらっしゃいませ
立ってます。須田でございます。
今日須田さんをお招きしたのには理由があるんですよね、岡さん。
そうですよね。いや、今めちゃくちゃホットなトピック、データセンターの空調をコントロールしてらっしゃるジョンソンコントロールズという会社、そもそもそんなお仕事があるっていうことは私は知りませんでした。後藤さん、でもめちゃくちゃ重要ですよね。
まあ、大前提として今もう日経新聞見てもウォールストリートジャーナル見てもデータセンター、データセンター、データセンターですよね。オラクルが 1.2 兆円10年間投資するとか、 AWS が5年間で2兆円以上投資するとか、 Google も負けていないぞと、マイクロソフトも出すんだと、生成 AI なんだと、クラウドコンピューティングなんだと、まあ、こんなのでさ、毎日新聞とか紙面が埋め尽くされてる。しかしその中側、内側を見た人ってほとんどいないと思うんですよ。今日ここにお招きしているジョンソンコントロールズの須田さんはですね、その心臓部に入り込んでコンピューターのコアをちゃんと動くように冷却したり制御したりするエキスパート、ジョンソンコントロールズの営業部長さんでありますと。須田さん、ようこそ。
改めまして、ジョンソンコントロールズの須田と言います。データセンター事業部のですね、営業部長をやらせていただいてまして、まあ、仕事といったらデータセンターばっかりやっておりますので、まあ、今日はわかることであればお答えしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。まずはこのジョンソンコントロールズという会社、初めて聞いた方もいるんじゃないかと思うんですが、日本で何をやっている会社なんでしょうか。
日本ではですね、主に今ご紹介いただいた通り、まあ、データセンターに限らず、まあ、普通のオフィスビルであったり、病院であったり、工場であったり、様々な建物の制御、空調のですね、自動制御という分野でお仕事させていただいているという会社でございます。
岡さん、いろんなビルあるじゃないですか、都内に。
はい。
ジョンソンコントロールズが入ってるらしいんですよ、いろんなところに、データセンターにも。病院とかショッピングセンターとかオフィスビルとか、中でもデータセンターはぶっちぎりのシェアを取っているということで、須田さん今こう謙虚にされてますけど、ちょっとほら口元が笑ってますよね。まずはデータセンターの空調のお仕事は何なのかっていうのを聞かなきゃいけないと思うんで、ちょっとこれそもそもデータセンターはどこにあって、空調事業がなんで必要なのか、ちょっと教えてもらえないでしょうか。
まあ、データセンターどこにあるかって、なかなか場所は秘密にしたりオープンにしたりするお客さん多いんですが、多いところは有名なところだとですね、千葉県の印西であるとか、大阪であるとか、そういったところにいっぱい立ってるというところでございます。
なるほど。
まあ、空調については何がというとですね、まあ、データセンターさ、パソコンがいっぱいあるっていうところなんですけれども、いっぱいと言ってもイメージがつかないと思いますので、例えばの皆さんが使っているノートパソコンをですね、本棚に、本棚いっぱいにこう詰め込んだような本棚ですね。それが部屋中に、部屋いっぱいにその本棚が並んでるようなイメージの部屋がデータセンターのいわゆるサーバールームと言われる、部屋でございます。本棚が100個も200個も並んでますので、その中にパソコンいっぱい入ってますので、あっという間に部屋は熱くなってしまって、24時間365日動き続けてますので、常に、空調で冷やしていないとですね、あっという間に部屋中、部屋の温度が上がってしまって、パソコンがもう動かなくなってしまうということになります。なので非常にデータセンターを動かし続けるためには、空調っていうのが非常に重要な設備になっています。
これ温度が上がりすぎてしまうと何が起きるんですか？そのパソコン自体が止まってしまうのか、なんか誤作動を起こすのか、なんでその温度を制御しなきゃいけないんですか？
パソコンはですね、いわゆる、CPU と呼ばれる、まあ、処理装置ですね、演算処理装置中心部分が、まあ、皆さんもノートパソコン使ってると熱くなったりっていうのあると思いますけれども、あれがですね、
キュイーンとか言ってます、ま、
そうですね、60度ぐらいになるとですね、演算処理がこうエラーがだんだん出てくるようになってしまう。それ以上になってくると、もう、熱が高くなりすぎちゃって、まあ、ちゃんと動かなくなってしまうというところで、まあ、まあ、しっかりと冷やしてあげないとですね、パソコン全体が止まってしまうというか、まあ、いっぱいあるパソコンが全部止まってしまいますので、いろんなところに影響が出てきます。皆さんのスマホがつながらないとか、先日もあったように、ATM が動かなくなっちゃったとか、いろんなこう社会現象が起きてしまう。
恐ろしいですよね。これ、須田さんが手掛けてる、巨大なデータセンターというのは、言ってみたら YouTube とか TikTok とかモバイルインターネットゲームとか、そういうものあらゆるものが回ってるわけですね。 Gmail と か止めてはいけないという、まず絶対ルールがあるんだと思うんですけど、これ冷やすのっていうのはそんなに難しいんですか？ダイキンのエアコンで18度、真夏のなんかコンビニみたいな感じでこうピピってやってこう、ほー冷えるみたいな、こういうんじゃダメなんですか？
いや、まあ基本的にはそれでいいんですけれども、ただなかなかですね、先ほども言ったように非常にこう大きいというか、熱負荷が大きいという言い方あれですけれども、すぐ熱くなっちゃうんですね、パソコンが、たくさん並んでるとですね、そうですね、エアコン止めちゃいますと、空調止めちゃいますとですね、普段は例えば20度25度ぐらいでコントロールされてる部屋なんですけれども、まあ10分15分ぐらいで、あっという間に40度近くまで金額上がってしまう。
そんな熱くなるんですか？10分で止まると。
はい、部屋内が40度になってしまうと、まあ当然パソコンの中のはもっと熱いですので、もうその時点でアウトになってしまうと。
アウトなんですか？
で、アウトですね。もう先ほど言ったように CPU が60度超えてきてしまうというか、そういった形になってしまいますね。はい。
基本的にはこれ、その冷やすって言った時には空調、そのエアコンとかで冷やすっていうのがメインなんですか？
そうですね、今はいろんな手法はできて、新しい手法は出てきてますけれども、うん、今現状ですと基本的には空調機、大きな空調機ですけれども、それを部屋中に、部屋の、壁一面に並べたりとかしてですね、うんうん、普通のお部屋の10倍以上の風を送り込みながら冷やし続けるというのが今のデータセンターですね。
いやいや、まだね、これ凄みが分かんないですね、僕は。このジョンソンコントロールズのだって、やっぱ言ってもでかいと言っても、まあ、うちのオフィスにだって空調ありますけど、とにかくピピってやってフィーンって冷やすわけじゃないですか、うん、そもそもこれデータセンターっていうのは、まあ巨大な熱の塊になるわけですよね。このものすごい数の半導体チップを、まあ、電力で動かすわけですから、このどこからこのジョンソンコントロールズっていうのは入っていくんでしょうか？もうなんか建物も作ってサーバーもいっぱい置いて、ねえ、ちょっとエアコン取り付けてよみたいなことをやってらっしゃるのか、そもそもめちゃくちゃ巨大なデータセンター作るときに一番イケてる冷やし方ができるものはどうしたらいいんでしょうか、須田さんっていう話からお仕事が来るのか、どこからやってらっしゃるんですか、これは。
そうですね、我々の方はやはり基本的なコンセプトを考えるところからですね、ある程度ご提案しながらというところにはなるんですけれども、データセンター全く同じというわけではなくて、基本コンセプト冷やし続ければと言いますけれども、
はい、
冗長化っていう言葉がありまして、機械ですので、どこか壊れてしまうというのはもう前提で考えられています。なので、まあ、ここが壊れたらどうするんだ、ここが壊れたらどうするんだっていう、必ずこうバックアップを持って、たとえ一つ壊れても 大丈夫だよね、ここも壊れても大丈夫という形で作り込んでいきまして、それがまあお客様によってですね、作り方が違うというか考え方が多少違いますので、そのお客様の意見を聞きながら、で本当に安全なものはどうであるか、どうやったら末永くですね止まることなく動き続けられるのかというのを、まあお客様と一緒にこう考えながら提案しながら作り込んでいくというところで、まあ設計の段階から関与する、
なるほど、
ことですね、はい、なってます。
名前は明かせないと思うんですけど、まあ、それこそ Google とか Apple とか Microsoft とかですね、世界的なあるいはハイパースケーラーと言われているところを皆さんが手掛けられているという情報は小耳に挟んでおりますが、例えばですけど、名前は明かさずに中に入るとこういう風になっていて、こういうシステムで実は冷やしていてっていう、ちょっとこうツアーをしていただくような感じで、ちょっとデータセンターの中が、そして冷却システムがどうなっているのか、ちょっとディテールを具体的にもうちょっと教えていただけないでしょうか。
データセンター中に入ろうとすると、まあ単純に空調とは別の意味でセキュリティ非常に厳しいですので、なかなか、ね、はい、一般の方入れないんですけれども、扉入るとですね、壁が片面ないですね、一面壁のない、先ほど言ったようにパソコンがいっぱい並んでる部屋があるとですね、壁がなくて全部、空調機のいわゆるファンですね、扇風機が壁一面に何十個も並んでるような部屋です。
ほー、
風がものすごい勢いで出てまして、まあ近くで立ってると、こう、よろめくというか倒れちゃうぐらいの勢いで風が出てるんですけれども、壁一面、ね。
そんなに風が強いんですか？
はい、そうですね。
へぇ、
いろんなデザインがありますので、壁から吹いてみたり、床から吹いてみたり、いろいろあるんですけれども、最近のトレンドですと、もう壁一面がもう空調機のファンで埋め尽くされていて、まあ冷たい風がいつも出てきてますと言うんですけど、その冷たい風はじゃあどっから来るんだっていうところになると思うんですが、今度は冷たい水が流れているパイプがこうありましてですね、そこを、空気がですね、通過すると、冷たい水がこうコイル状にこうぐるぐる巻きになっているところを風が通過して、その結果冷たい風になって、出てくるというところなんですけれども、じゃあその冷たい水はどうするのっていうとですね、まあ、大量の水が流れてくるんですけど、大体屋上にあったり、まあ地下にあったりするんですが、チラーと呼ばれる、まあ冷たい水を作る機械があります。
チラーがあるんですね。
はい。まあ、同じ水ぐるぐる回ってますので、サーバーを冷やした、空気で冷やした後は、暖かい空気になって戻ってきてしまいますので、
なるほど、
結局、それをぐるぐる回してると、水が暖かくなって戻ってきますと。
なるほど。
それをまた冷たい水にしてあげて、ずっと365日回し続ける機械がいっぱい並んでるんですね。
ああ、基本はその、取水はしなくていいんですか？完全循環だったらずっと冷やして、こう水で、いわゆるキンキンに冷やしたお水をくるくるくるくるこう回しながら、それで当てた風で熱を巻き取っていくってことなんだと思うんですが。
はい、そうですね。
お水は循環するんですか？それともどっかから取水して流して排水しなきゃいけないんですか？
ぐるぐる回ってます、基本的には。
はあ、そうなのか。
はい。結構な量ですので、まあ屋上から例えば1階に、水持ってこようとすると、まあ、枝分かれしていくんですけど、最終的にはですね。
はいはい。
まあ、何本も、そこも冗長化されてますので、一本のパイプではないです。複数のパイプがこう落とされていくというか、一本切れても大丈夫にしとかないといけないですね。それも、まあ、切れるもんでもなかなかないですけど、万が一のためには。一本あたり非常に大きなパイプなんですが、全部合わせると、大きさにもよりますけど、皆さんがよくプールとかで、ウォータースライドっていうんですかね、滑り台でみんなこう滑る、パイプがあるじゃないですか。
ある。あります。
あれ全部足すとあれ1本分ぐらいの水が常にこうぐるぐる回ってる
です。
行きましたよ、私。福島あるあるハワイアンズってとこにね、巨大な青いぐるぐるしたスライダーに浮き輪でこう流れていく巨大パイプみたいなのがありますよね。
そうです、
ね。あの太さで、キンキンに冷えた水が、
すごい、
ね、っとでかいデータセンターをぐるぐるサーキュレートしてるんですか？
そんなイメージです。
遊園地みたいだな。
遊園地ですね。
全部合わせるとそのぐらいの太さですね。
なるほど。
一本一本。はい。
これ、さっき、スタさんがおっしゃってたじゃないですか、エアコンが切れて10分もすると60度くらいになってしまうと。そうした時に、じゃあ、ジョンソンコントロールズさんの凄さっていうのは、この危機対応とかにあるんですか？なんかアルソックみたいな感じで、もうなんか、エアコンが切れた
と思った
らすぐ検知して駆けつけますみたいな。
だって、アルソックじゃないだろ。
アルソックじゃないって。
さすがに、そうですね、10分で駆けつけられないので、あれなんですけれども、
千葉県印西市にあるからね、あの駆けつけられると思いますよ。
そうですね、なので、
どうするんですか、でも、
まあ、壊れても大丈夫なように、もうあのそこを自動でうまく切り替えていくというか、壊れた機器はその全体の制御から離脱させて他のものを動かすとか。
私がじゃあ印西市にデータセンターを稼働させたばかりの某シリコンバレー企業 Google 社のデータセンターの責任者だった
んですか。某じゃないもん。
某で、私はデータセンターでは Gmail とかカレンダーとかその YouTube とかを例えば回してるとして、これが止まったら私はもうピチャイさんに
首が
飛ぶと。そこで須田さんに電話をして、もう絶対に24時間止まらないデータセンターを作らないと俺はクビになるんだと、絶対に止まらないようにしてくれみたいな話が多分始まるんだと思うんですよね。で、まず須田さんはどんなソリューションを僕にこう提示してくれるんでしょうか。
まあ、絶対に止まらないという意味で、我々が全部建物を作るわけではありませんので、まずどんな建物を作るのかっていうのは、いわゆるゼネコンさんと呼ばれるあの建築会社のですね、あの大手の皆様がいらっしゃって、で動かす先ほど言ったチラーとか空調機もですね、まあ我々が提供することもありますが、いわゆるサブコンさんと言われる電気や設備のをあの得意とするですね、建築会社さんありますので、そういったところがいろんなものをこう持ってきてご提案しますと。
要するに建屋のハードはゼネコンが持ってきて、で空調とか電気とか個別の専門的なこう設備も、そういった、いわゆるその建設関連の会社さんが持ってきてくれると、
はい、サブコンさんが持ってくるようなところで、我々はそれを、はい、某Google の偉い方がこう選ぶわけですね。じゃあこの建物がいいとか、このチラーがいい。
選びたい。じゃあこの建物で、この冷えるキンキンマシンはこれで、エアコンはこれでって僕がこう、買っていくわけですね。
そうです、そうです。選んで、ね。
その時に須田さんはどこにいてくる、横にいてくる、
教えてくれるんですか。横にいて、いやもう基本的にはそこはあの我々が言うわけではない、うなずいて、まあいいんじゃないですか、いいんじゃないですか。時々止めるかもしれないですけども、基本的には止めない、止める権限もないので、選んでいただいて。選んだ中で、じゃあ、我々の方がそれをこう動かしていくというか、コントロールしますので、じゃあ、この建物、この機械たちを使って、どうやって止まらないようにしようかというのを考えるのが、そこから我々の方でいろいろとこう、ご提案してい
く感じですね。知りたい。例えば私がすごく心配なデータセンター責任者で、停電があったらどうするんだとか、エアコンのこのファンが2個止まったらどうなんだとか、そういう話をするわけですよね。もし水がなんか漏れたらどうするんだとか、ね、ここら辺ちょっといくつかティピカルな質問に答えていってくれませんか。
そうです。例えば停電があったらどうするんだっていうところで、停電があった場合は当然停電があってもサーバーを動かさなきゃいけませんので、まあ、UPS と言われるバッテリーですね。バッテリーを大量に保有します。データセンターの建物の中に大量に置きますと。
なるほど。
サーバールームほどではないですけれども、スペースとしては相当数取るぐらい、バッテリーだけの部屋があります。部屋中バッテリーですっていうのがあります。で、それで、メインのサーバーを動かし続ける。ただ、先ほど申し上げた通り、空調も動かしてあげないと止まっちゃいますので、電気が良くても止まっちゃいますので、今度は空調機も動かさなきゃいけないよねと。
そうですね。
で、空調機だけでもダメなので、冷たい水も送んなきゃいけませんね。
そうですね。そうですね。
冷たい水を送るポンプは動かしましょう。ただ、チラー動かすほどの余力はない。バッテリーの余力はないですねっていうと、じゃあしょうがない、チラーは止めましょう。そしたらポンプは回るので冷たい水は回りますけれども、チラーがないとすぐに配管の中の水も暖かくなっちゃいますので、熱くなっちゃいますので、じゃあタンクを用意して冷たい水を溜めときましょうと。
なるほど。
でそれを使いながら冷やせばいいじゃないですか。じゃあいつまでそれを冷やせばいいんだと言った時に、当然停電になりますので発電機があります。発電機が動き出す。発電機動き出してもすぐに電気送ってくれるわけじゃないんですね。非常に大きな発電機ですので。
そうなのか。ジェネレーターってちょっと時間がかかるんですか。
はい、そうですね。動き出しますけど、いわゆる電圧確率と言われる、一定の電圧をちゃんと回す、送れますよっていうところのタイミングが、例えば3分あります。3分経ったら電気が送られますので、今度先ほど言ったチラーが動き出します。
うんうん。
チラーもスイッチオンしていきなり冷たい水出してくれるわけではなくてですね、少し時間がかかりますので。
なるほど。
はい。なので、そこからさらに3分かかりますと。いうところで、例えば6分必要だねと。 停電してから発電機が動き出してチラがまた水を冷たくしてくれるまで6分必要なんであれば、その6分間分の水をタンクに溜めとけばいいじゃないですかと。
なるほど。しかし、はい、私が心配性の Google 本部長だったら、須田君と、これはでは何時間の停電で耐えられるのかねと、ジェネレーターは何時間持つのかねとか、延々にそういうこと言いそうじゃないですか。あと、
そうですね。
温度管理センサーが君壊れたら、そもそも温度が分からんのじゃないかと、なんかそういうこと次は次へと言ってくる気がするんですよね。心配性の Google 本部長は、Google だから別にマイクロソフト本部長でもいいんですけど、そうなった場合はどうするんですか。
もちろん、お客様のご要望ですので、一つ壊れちゃ心配だって、そうですね。じゃあ二つつけましょうか。二つつけて心配だって三つつけましょうか。どんどんこう増えていくんですけれども、予算もどんどん増えていってしまいますので、必要なところは、冗長化して増やしますけれども、これ以上つけたとてですね、というところで、いろんな、施策を出しながら、まあ、予算と、設備の冗長化とこう見比べながらですね、適切なところをご提案していくような形にはなります。
一般的なショッピングセンターとかオフィスビルと比べてデータセンターってのはどれぐらい手厚くなってるんですか。つまり同じくショッピングセンターとかね、六本木ヒルズ森タワーとかもなんかジェネレーターがあるとか 3.11 の時結構話題になりましたけど、どれぐらいのその強固さなんでしょうか。これ一般のオフィスと比べてあんまり変わんないんでしょうか。
いわゆる冗長性能と言われるところはあるんですけれども、一般的に言われるのは、N というか、2N であるとか、N プラス1というような言い方を業界の中ではするんですが、N というのがいわゆる 100% ですね。この建物に必要なものというところで、例えばお部屋のリビングのエアコンであれば1であればいいわけですから、1N イコール1になるわけですけれども、2N と言われると、2倍ありますので、リビングにエアコン2つ置いてるようなもんですね。片方壊れてももう大丈夫。もう1個つければいいんだと。
わかりやすい。
あとは N プラス1という手法の方は、複数台あります。先ほど言ったチラーも建物によりますけれども、例えば10台とかありますので、N10 台あればこのデータセンターは全て冷やせるよっていう、まあ、容量が用意されてたとして、まあ、1台壊れてもいいように11台並べておいたりとか。
なるほど。
いや、もう心配性なので僕は N プラス3がいいって言うんでしたら、じゃあ13台並べましょうかという形で、お客様の方で選んでいただくような。
岡さん、どれぐらいあったらいいですか ?10 台のエアコンがあって、10台でちゃんと、まあ、冷やさなきゃいけないんだったら何台欲しいですか
?3台くらい。
どうですか、須田さん。これ、須田さんどうですか、この岡部長のこの感覚はどうなんですか。
そうですね。お金いっぱい持ってるんでしたらいいと思うんですけれども、というところです。
13台用意しろ、ね、
値段はあれですけどもいろいろありますので何とも言えませんですけども、ざっくりとですね、何千万で効くかなっていうような機械ですので、
1個
ですね。都内のマンションが買えてしまうようなものが1台ですので、まあ13台並べずにですね、11台にしといて、あとの2台分は、目黒と六本木のマンション買った方がいいじゃないですかっていうのが、私としては。
そうですね。実際空調は壊れるとか、保守点検とかあるときに、大体その 10台あったら1台分ぐらいを、10% ぐらいをこう、バックアップというか、持っとくっていうのが、ざっくりとしたこう感覚値なんでしょうか。
そうですね。基本的には N プラス1は絶対に必要ですけど、1ないし2っていうところでして、もちろんメンテナンスもやりますので、その間1台止めてメンテナンスしても問題なく回っているよというところであります。ただ、チラグに対しては、やはり心配な方もいらっしゃいますので、2N っていう構成でやるときもございます。2N ですので非常に豪華です。2倍ありますので。10代、20代で並んでますので。
そういうパターンもあるんですか?2N っていうのも。
とっとく時ありますね。はい。
ある。
ゴージャス。はい、あります。
いや、岡さん結構 2N 系だと思いますよ。
私は用心深いけど、でもあんまりお金を使いたくないっていうのはあるから難しい、ね、でもこれ電気代ってどれくらいかかるものなんですか、データセンターを冷やす
電気代ですね。これもまあちょっと様々あるので一概には言えないんですが、いわゆる公的なプレスにオープンされてる皆様、データセンター事業者様っていうのは、まあ30メガとか50メガとかいろんな言い方しますけれども、例えば30メガ、40メガというハイパースケールになってきたとしてもですね、これがですね、難しいんですけれども、30メガを1ヶ月フルで使ったとき、全力でサーバーが動いているときと、実際にパソコンもそうですけど、 実際にこの全力で動いてる時ってほとんどないんですね。稼働率っていうのが 10% とかどころか 1% とか 0.何% とかだったりしますので、その30メガが本当に1ヶ月の間全力で動いてたってなると、やはり数千万では効かないんですね。8000万とか1億とか言ってしまう計算になるんですけど、実際はそうはならないので、稼働率によって数百万だったり、1000万とか3000万とか変わりますけれども、いずれにせよ非常に平米単位で見ると効果というか電力量の消費は非常に激しい建物ですね。
なるほど。
ハイパースケールと言いながら規模的には4万平方メートルとかそれ以下ぐらいの建物がほとんどですけれども、いわゆる超高層ビル、皆さんがイメージするオフィスの超高層ビル20階建てとか30階建てとかってなると、大体15万平米とか20万平米とかそういうレベルになりますので、平米数にすると5分の1とかそういった形になりますけれども、消費電力は倍から5倍ぐらいになりますので、
2、30階建ての丸の内とかになる巨大なオフィスビルの5本分ぐらいを爆食いするんですか、電力として。
すごいな、それ。
まあそうですね。全力で動けばですね。全力で動けば。
なるほど、なるほど。もちろんだから。
普段はそんな動きませんので。
まあ例えば今日は 10%、20% だなって言ったら、まあビル1個分とか、それぐらいで済むみたいな感じなんですかね。まあ
平米単位で見るとって感じですけれども。
なるほど。ちなみにこの空調とか皆さんがやってる仕事にイノベーションってあるんでしょうか。例えば僕はその、まあ、Google 本部長もしくは Amazon 本部長でもいいんですが、でやばいと、日本のデータセンターはコンピューティングに使う電力はまだしも他のことに使う電力もすごく多くて電力代がかさんでおると、もっと効率的に冷やせんのかね須田君みたいな話が例えば来るのか、その新しいデータセンターはもっとケチってですね、低消費電力で最大のお仕事を半導体にさせる設計できるのかね須田君みたいなのが来た時にですね、なんか皆さんがやってる中でのイノベーションとか新しいトレンドとかってあるんですか。こう冷やすといいんですよとか、空調でもこういう角度でみたいな話なのかですね。
そうですね、まあ、常にやはり電気代非常に高い建物ですので、お客様のご要望として非常にありますし、サスティナブルにであるとか、いろんな指標を持って皆様省エネには取り組んでらっしゃいます。で
なるほど、
まあ、あまりそうですね、建物自体も表に一般的にもないですし、そういった取り組みっていうのもあまりオープンにするものでもないので、一般の方ってあまり聞く機会はないと思いますけど、我々の方でも同様に自動制御するっていう時点で省エネ当然やるといいますか、人間がやってるのに比べれば常に省エネをというところは達成してますけれども、まあ、10台先ほどあったチラーをですね、常に3台動かせばいいのか7台動かせばいいのかっていうのを常にこう、なるほど、自動でこう動かしながらやっておりますので、そういった制御っていうのは、まあ、人間がやるよりは省エネには貢献しているというところでもありますけれども、まあ、この辺は当たり前の話なので我々の中では頑張ってますというか、まあ、当たり前の世界です。で、まあ、最近というかそうですね、いろんな取り組みありますので、お客様によりますので、何とも誰々さんがとは申し上げられないんですが、例えばその日本ですので、夏は暑いですが、冬は外にある冷たい風を利用してですね、チラー動かさなくてもうまいことを冷やせるんじゃないのかとか、そういった手法をやってみたりとか、あとはまあ空気で冷やすのではなくて、液冷と言いますけど、いわゆる水冷ですね、水を空気ではなくて、水をも直接サーバーのところまで運んでいって、直接冷やした方がいいんじゃないのかとか、いろんな新しい取り組みは行っております。
精密機械の塊みたいな半導体チップを水で冷やすって自殺行為に思えるんですけど、風以外で冷やすっていう方法があるんですか、いろいろ。
ですね、まあ確かにそのおっしゃる通りで、水近くまで持ってきたくないので、どうしても最後は風でと、空気で冷やしましょうっていうのが今までの中だったんですけど。はい、ただまあ、最近サーバーの高性能化であるとか高密度実装化に伴ってですね、やはりもうそうも言ってられないというか、どんなに風を送ってもなかなか冷えないぞっていうぐらいの、サーバールームが出来上がってきてしまってますので、まあ、サーバー自体がそうなってきてるんですね。バージョンアップが強くてですね、そうすると、まあ、なんとかしなきゃいけないねというと、頑張ってじゃあ水で冷やそうかとか、 水だったり油だったりいろんな手法はあるんですけれども、液浸というようなネットでも出てきてますが、いわゆるもうサーバー自体を水風呂のようなところにも沈めてしまったりとかですね、一層水で濡れるのが怖ければ最初から入れてしまえみたいなところの冷やし方とか、いろんなところは今も皆さん考えながらチャレンジしながらっていうところで進んでいる最中でございます。
それこそ今やっぱり生成 AI ブームで CPU じゃなくて GPU をたくさん搭載した AI のデータセンターとかも増えてるじゃないですか、
はい、
GPU ってなんかすっごい発熱するって聞いたりとかもするんですけど、より冷やすのが大変になってきてるんですか今。
はい、非常に暑くてですね、消費電力も高くてですね、なかなか高性能かつ厄介と言っちゃいけないですね。
いやー、まあ、厄介ですよね、いやいや、これね、僕めっちゃ聞いてみたかったんですよ。これ僕調べたらびっくりして、昔の CPU ベースのサーバーって1個例えば10年前だったら 250W とか別に大した電力消費じゃなかったのが、まあ、最近これが 500W とか 600W とか上がってると。で GPU は桁違いなんですよ。 GPU の AI サーバー1個で 10kW とかいうなんか10倍ぐらい電力を食うと、でこの我々がね NVIDIA の GTC で見たホッパーって H100 っていうチップ4つ乗せたサーバーチップが4つ乗ってる、このクラッカーみたいなのが4つ乗ってるだけで、一般家庭3世帯分ぐらいの電力を食うんですよ。で、いかれ、
3世帯？
いや、いかれてるぐらい食うんですよ。で、ここで、しかも、私はこれでまた戻ってきた、桜インターネット部長だとしましょうと、私が。須田くんと、僕はこれ頑張ってですね、ジェンスンファンから、この B200 の最先端のチップを200枚買い占めきてきた、2000枚買い占めきたと、ホッパーを1万枚買い占めきてきたと、マーク・ザッカーバーグに負けないように頑張って買ってきたと、さあこれでデータセンターだ、須田くんとか言った時にですね、どうすんですか、このサーバー1個で家3個分ぐらい電力食う、この人たちを収納するって、これまでの CPU と段違いのエネルギーを食うわけですよね。これどうすんですか。
いや、まずはやっちまいましたねって言いますけれども
やっちゃってんですかこれ。だって争奪戦になってるじゃないですか。
そうなんですね。皆さんその、まあ、AI っていうところで、 AI って非常にこう親和性が高いということで GPU 市場シェア一気に伸びるだろうと言われてるんですが、非常にその悩ましいところではあります。冷却能力、そして電力供給含めてですね、一気に上がってしまってますので今のデータセンターというのも意外と10年先20年先を見据えてですね、まあ、高密度実装されるだろう、消費電力も上がってくるだろう、床の耐荷重も上がるだろうって思って作られてるんですけれども。
なるほど。
一昔前の、一昔ってあれですね、10年、20年前のデータセンターだと、もう床が抜けちゃうとかですね。
電気が遅れない。
電気が遅れないだけじゃなくて
単純な物理的な重さに耐えられないなんてことがあるんですか。
そう、耐えられないですね。耐えられなくなるので。
なるほど。
200ラック置けるはずの部屋に100ラックも置けないとか、そうすると平米で、場所を借りたとしてもですね、半分しか置けないじゃないか僕はと、倍の値段払っても。
そうなりますよね。
その理由が床が抜けちゃうからですっていう話になってしまうのはあまりにもっていうところで、もちろんそれを、はい、見据えて強固に、そして、電力供給能力も高く作ってるんですけど、GPU は同じ現象を一気に引き起こしてしまっておりまして、やはり、
なるほど、
はい、当初の予定と比べるとまた一気に10年先ぐらいのものが出てきてしまっているというか、まあ、AI との親和性が高いというところで今注目されてますね、そこは。なのでやはり、
なるほど、
水冷にするしかないのかなというところが今
須田さん、これでも買っちゃったもん買っちゃったんでどうしたらいいですかって話になる気もするんですが、どうしましょう。
作る前でしたら、今できてしまってるデータセンターに持ってこようとすると、まあそういった現象起きてしまいますけれども、これからおそらく出てきてくるのは、GPU 型用のデータセンターは、おそらく部屋のサイズは狭い。けれども、はい、冷却能力が高いような建物な、デザインになってくるのかなというふうに思います。
そこではどういうふうになるんですか、具体的に。例えば水冷ですと、そのサーバーそのものにこう熱を吸い取る金属プレートみたいなのをつける、いわゆるそのダイレクトトゥーサーバー、ダイレクトトゥーチップというか、はい、ああいうやり方とか、さっき言ったみたいにプールに沈めちゃえみたいな、油だと思うんですけど正確にはそういうやり方とか、僕もちょっとオプションを知りたいっす。
様々ありますけど、まあまあ、液浸まで行くとですね、本当に建物全体が床ではなくてプールに変わってしまいますので、だいぶ抜本的に考えなきゃいけないというところもあります。 先ほど言った通り、床が持たないというか、油の分の重さも干渉して耐えなきゃいけないというところ
です。なるほど。
空調性能を上げるっていうのも当然そうですし、まあ部屋のサイズ、サイジングを小さくしてあげて、空調の数は変えないと。まあ、極論言うとですね、今のターバルームは片目、部屋の壁一面を空調でやってますけど、4面全部空調にするしかないでしょうとか。
すごいな。
床下からも拭かなきゃいけないでしょうとか。
中入ったらもう嵐みたいになってることですよね。
そうですね。そうですね。人間はちょっと入りたくないですね。
穴行きみたいになってるわけですね。もう吹雪いてるわけですよ。全全方位で。
そうです。ただサバラックも何百ラックもなかなか並べられないので、小さい規模の部屋で作るしか今の段階では考えられないと。
須田さんのところはその流行りの水冷システムをミックスできるんですか、空調に。
そうですね。もちろん、設計の段階から、いろんなご提案であるとか、させていただいている案件も、事例もありますので、まあ、制御についてですけれども、一緒にこう、お客様と一緒にやっていくと、まあ、トライしていくような、今はやっております。なので、もちろん、水冷、空冷合わせて、やるというのが一番、まあ、近道といいますか、今の段階では現実的な、手法かなと。
岡さん。入ったことないですよね、データセンターって。
ないです、ないです。
須田さん、うん、入ったことあるんじゃないですか、その風が吹きまくってるところに。うん、ちょっと、
入りますよ。
どんな感じなんですか、どんな感じなんですか、うん、中入ると。
基本的にものすごくうるさいです。
ああ。
ファンの音ですか。
ファンの音でも会話が成り立たないぐらいうるさいですね。
温度はどうなんですか？
温度はコントロールされてますので非常に快適です。
快適じゃない。
湿度もコントロールされてますので非常に快適です。はい。
風は強さはあるんですか？こうブオーっていうなんかこう。
風はまあ壁面一面ですので、その近くによれば当然風は強く吹いてますけれども、まあ数メーター離れてしまえばさほど気になるほどではないんですが、やはり音の方があるんですからね。ガンガン。
なるほど。
これ我々グリーンビジネスですけれども、この電力すっごい食うときにどうやってそれをそのクリーンにしていくかみたいなところっていうのも今トレンドになってたりするじゃないですか。そういうその皆さんは空調そのコントロールされるときにそういうところともケアされたりするんですか。例えばなんかわかんないけど再生可能エネルギーの電力会社とちょっと組んでやるとか、なんかそういう求める動きとかも出てきてるんですか。
お客様の方でのご契約なので、我々がっていうところはあまり関与するときはないんですけれども、うんうん、いわゆるリードの資格を取りますとか、そういうサステナブルな建物ですよというような建築の資格を取ったりするときは、まあ、自動制御の分野ではどういったことをやってそのポイントを取れるんだとか、どうすればいいんだとかっていうところはご提案させていただいたりします。まあそうは言ってもやはり建築全体ですのでゼネコンさんサブコンさんが担うところが非常に大きいですので、うん、お金をかけないとなかなか難しいというところがありますけれども、しっかりと取り組んでいるお客様が多いですね最近は。
ちなみに液芯方式って日本であるんですか、もしくは予定があるんですか、のプールみたいなやつです。
展示会とか行くとですね、各メーカーさんがいろいろ開発してまして作りましたっていうのはよく見れるんですけれども、大体1ラック分とかなんですよね。1本分のユニットでこう作ってますんで、さすがにまだ200ラック分の液芯のルームっていうのはないですね。見たことないですね。聞いたこともないです。
そうなんだ。いや、私はちょうど5、6年前にビットコインのめっちゃブームになった時に、それこそマイニングマシーン、まさにまあ GPU ですけど、あれ液芯で冷やしてる施設取材しに来ないかってグルジアにあるとか言って言われたことあって、すごい行きたかった記憶が蘇りました。やっぱあり得るんだなっていうのが非常に面白いな
と。海外ではいっぱいありますね。あとはもう寒い国ですと外の空気だけでずっと冷やせるとか、そういったデータセンターもあったりしますんで。
そうですよね。このデータセンターってやっぱ先ほど申し上げたように非常にこう伸び盛りで、この国内のデータセンターサービス市場大体 2兆円ちょっとと、で毎年しかも 15% ぐらいで伸びまくってる市場であるということなんですけど、なんでここの空調を皆さんがシェア7割以上、わかんないですよ、8割以上、ちょっとわかんないですけど、どれぐらい持ってるのかわかりませんが、圧倒的にこれ取れてるのか、ちょっとその秘密も教えてほしいんですよね、岡さん。
うん、
秘密を教えちゃうと他の会社もやられちゃうのであれなんですけれど
いやいやいやいやいや、それはもうグリーンビジネスですから。
ただまあ、グローバル、まあ、弊社の方はグローバル企業というところもあって、グローバルのお客様は非常に馴染みが深いというところもあるんですが、国内においてはですね、やはりグローバル非常に日本の建築業界独特でしてですね、グローバルから見るとですね、海外のお客さんが例 建物を作ろうとした時にこうどうしても海外とは省流とかやり方が違う、なぜだろうみたいなところがうまくいかない原因の一つになってるんですが、我々は非常にその辺の、まあ、アジャストといいますか、自動制御の分野が非常にそのギャップが大きいものですから、海外とはですね、そのギャップをまあよく知ってるので、まあ、お客様におかげで経験させてもらってるところもあるんですが、そのギャップの埋め方をよく知っているので、そういったところでお客様からは重宝されてるといいますか、彼らに任しておけば提案の段階から現場施工の段階においても問題なくうまくやってくれると、我々の知らないところで微調整してうまくやってくれてるんだよねというところが大きなところかなと思います。もちろんシステムにおいても、お客様の先ほど言ったようにご予算と上長課のご要望と、そしてそれぞれのお客様の特色っていうのを全部こう混ぜてですね、ベストな回答を出していくというところが重宝されているところだと思います。
すごい伸びてるらしいですね、ビジネス、あのジョンソンコントロールさんのデータセンタービジネス。
まあ伸びて、まあなんとかかんとかお客様からご指名いただいてますので、いろんな分野といいますかエリアのお客様から注文はいただいてます。
岡さん聞きました、この模範回答
ものすごい分かってますわほーみたいな感じは確かに
全くないですね何にも全然何のもう何も
いやもうあれですね、
本音で
言うとノルマが上がってるのでやんなきゃいけないんですけどね我々
なるほど、期待値も上がっちゃってるってことですね。あまりに伸びてるんで。ちなみにこれちょっと最後、未来どうなるのかっていうのを5分10分お母さん伺いたくて、今、まあ世界中でデータセンター需要というのは爆上がりしてますと。で、もちろん先進国であるまあ北米とかヨーロッパとか日本でも当然増えてますし、特に日本は安全保障のいろんな理由からどんどん注目はされていると思うんですが、一方で新興国でもすごく増えていると。で、サイズもでかくなっていると。で、AI で需要も上がっていると。こういうことがどんどん起きていくと、5年後10年後ってデータセンターってどんな形になっていたりとか、どんなサイズになっていると津田さんはお感じになっているでしょうか。
はい、個人的な意見でしかないと思うんですが、10年後20年後っていうのは、はい、皆さん読めないと思いますけれども、まあそうですね、やはり AI の影響というか開発は進むと思いますので、先ほど言ったように AI 特化型というか GPU 用のデータセンターっていうのは出来上がってくると思います。で、今はですね、いわゆるインフラ系のデータセンターが多いので、まあ、海底ケーブルの上がってくるところにですね、建物が集中しているという現象が起きてますけれども、
そうですね。
AI のシミュレート用のデータセンターというのはインフラにはあまり左右されないというところがありますので、電力供給さえしっかりと行われていれば、インフラの強いところに建てなければいけないという縛りから逃れて、まあどちらかというと地方であったり、土地の安いところだったり、もしくはメンテナンスのしやすいところだったりというところも、いろいろこう全体的に飛び地というか、離れてところにもできていくかなというふうに考えています。
サイズ感というのはどうなんでしょうか。その今まさに、ね、1個500億、1000億っていうのがドーンって立つっていうのが話になってますけど、これからもメガ化する、ギガ化するんですか、それともさっき言ったように分散化して地方にわらわらこうキノコのようにいっぱいこうニョキニョキ立ってくるんでしょうか。
GPU 用のデータセンターと通常の CPU の今のいわゆるインフラのデータセンターっていうのは両方とも必要なものですので、全部 GPU になるってこともないんですね。いわゆるこのチャットでお話ししたりとか、通常の我々の仕事で使うようなデータセンターは CPU の方がシンプルに使いやすいというか特化してますので、そういったところのインフラ系のところは相変わらず大型化していくんだろうなというふうに思います。AI につきましては、実際に稼働する部分と開発であるとかシミュレーションを行うような研究開発のような部門点があると思いますので、そういったところは二極化していくのかなというふうに思います。うん、研究開発のところはそんなに大型化しなくてもいいのかなと。
須田さんは結構出張とかも多いんですか？
そう、あんまり行きたがらない人間なんですけど、まあ、大阪とかは、まあ行きますね。
地方とかだと何県とかが今面白いんですか？もちろん千葉の印西とか大阪有名ですけど、今、はい、例えばどんなところにデータセンターが立とうとしてるんでしょうか？
いやー、これはですね、もう北海道から九州まで今いろんなところから情報が上がってきてます。
あ、そうですか。
そうなんですね。
はい、あちこちですね。これあんまり言うと、これもまた非常に機密的なところが多いので言えませんけど、本当に日本全国いろんなところで皆さん計画をされていらっしゃるようで、
まあ一つ二つ このグリーンビジネス2人組に取材に行ってくればっておすすめするとしたら何県とかでしょうか。
それはできてるデータセンターを取材したいというところですよね。
いや、これからですね。北海道がおすすめだとか秋田県がおすすめだとか、いやいや意外と南なんだとかですね。
いやいやいや、それでしたらやはりまだまだ首都圏エリアですね。千葉もそうですけども、はい、首都圏エリアですけれども、あとはまあ西東京の方も今活況ですので。
なるほど。
そこかなというところではあります。
ありがとうございます。岡さん、聞き逃したことはありませんか。
大丈夫です。頑張って取材しに行きます。データセンター、いや見たいんだよな、やっぱり、うん、すごい面白い。
これはじゃあ次回、今回のエピソードが大反響があったら、その暁には今度は須田部長に同行だっていう企画をですね作り上げて、おそらく広報さんに却下される可能性が高いと思いますが、今度はカメラでどう、ね、密着取材したいですよね、岡さん。
うんうん、やっぱ見てみたいですね、この現場を。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組への感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。